はい、今日も元気に始まりました。超ラジサウンドクルーのあだちです。
はい、同じくあきです。
はい、今日のテーマは思考なんですけども、
はい、
本編ね、
はい、
うん、これまで1日だいたい僕思考はだいたい2万件やってきてるよと。
そうですね、
ね、話してたんですけど、
はい、
最新のデータでは約6万回。
おお、そんなに？そう、3倍じゃないですか。
ね、約6万回考えてるっていうね。でね、1日って24時間。
はい。
だいたい秒にすると9万秒なんですけど、
お、
9万秒の中で6万考えてる。
とんでもないですね。
ほぼ人生って、思考で埋まってると。
ねえ、もうびっちり。もう隙間がない。
びっちり。そう。でね、さらに悲惨なのは、6万回のうち約5万回は、昨日と同じこと考えてるんだって。
やだ、もう。本当に。
本当。で、そのうちの約8割が、ネガティブなことを考えてるんだって。
ああ、そうですよね。なんかね、人間ってそもそもがネガティブ思考だってね。
そう。
言われてますもんね。
せやけど、ほとんど昨日と同じこと考えて、
なんかもうがっくりきますね、それね。
う
ん、
そのうち8割ネガティブってことは、まあ人間って、やっぱり、大体そんな感じだよね。
そうですね、
よう考えたら。
はいはい。
道理でまあ同じような日々が続いていくんじゃないか。
そうですね。
だからね、これね、何でも逆に考えたらいいんですよ。
逆。
だから、もし現実を変えたいと思っているのであればですよ。まずこれ思考に気づかないとどうにもならないってことです。
そうですよね。同じ思考ばっかり繰り返しやってるんだってことね。
そう、
気づかないと。
そのことの自覚で変化が始まっていくわけじゃないですか。
そうですよね。もう本当自覚ないですもんね。できないですよね、なかなか。
そうなんですよ。だからまあ超、まあこの自己超って、まず思考だと。
そうですね。思考に気づくことからスタートですね。
そう。だからね、今日はまあ、今ちょっと自己調をやってる方、
はい、
うん、はね、今回はちょっとぜひ保存版にしていただいて、
保存版、
はい、聞き流していかなようにしてですね、
はい、
繰り返しよくしがんでみていただきたいなと思います、
はい、
はい、ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。はい、オープニングでもお話ししましたけども、思考は朝から晩まで途切れることなく次々やってくる。
はい、
ね、寝ててもやってきてますから。
そうですね、
夢の中でなんか考えてますよね。
考えてますね。疲れる、
疲れるんだよね。だからね、瞑想とか座禅やってる人ってよくわかると思うんですよ。今日は雑念妄想だらけで静寂に入れなかった。
そうですね、
なんてね、よくある話じゃないですか。
そうですね。なんか、動いてるときは、動きにね、意識がいってるんで、思考にな気づきにくいですけど、じっと何もせず座ってるとね。
そうやね。
わかりますよね。
紛れないからね。
うん、そうそう。
そう。でね、自分の思考なのに、なぜ必要がないときにやめることができないのか。ちょっとね、おかしな話なんです、これって。
おかしな話ですよね。
これね、あんまり考える人いないんだけど、こういうこと。今日はちょっと考えてみようと。
そうですね。
はい。なぜ昨日と同じことを6万回も考える必要があるのか。
もうやだ。
なぜ思考をコントロールできないのか。このね、疑問が解消するだけでも、 ちょっと人生軽い感じになるんじゃないかと。
そうですね。はい。ね、風穴が開くと思います
ね。じゃあまあ結論から入っていきたいと思いますけども、
はい、
思考というのは、この脳が続々と作り出しているわけであって、
うん、
考えている誰かっていうのは存在してないんですね。
そうなんですよね。もうそこが驚きなんですけど。
そう。誰も考えてなかった。
うん。だって、うん、もう完全に自分が考えてると思ってますもんね。
まあ、自我ってそういうやつだもんね。
うん。
うん。もう考えてなんぼやから。
そうそうそう。
いや、そんなはずはない。雑念妄想っていうのはそうかもしれないけど、
うん、
家族や仕事のことを考えてるのはこの私だと。
そうですね。ちゃんと考えてるんだと、
う
ん、私は、
うん。そう思いたいと思うんですよ、
うん
うんうん。大切なことを考えているのは自分だと。
はい、
雑念妄想はまあ、脳だと。
うんうん、
なんか分けて考えたいと思うんです
よ、ね。そうそうそう。なんか、うん、うまいこと分けて考えますよね、そこをね。
でもね、実際は全部一緒なんですよ。
はい。
はい。私が考えているのではなくて、考えている私が存在すると錯覚を起こさせるために、
うん、
思考が隙間なくやってくるんですよ。
そうですね。
そう。もしね、だって1万回、あ、ごめんなさい、6万回か。
うん、6万回。
1日6万回と言われている思考がですよ。
うん。
60回になったら。
あ、もうこれは分かりやすいですよね。
そう。これね。
見破れる。
すぐそう、見破られるわけですよね。
うんうん、
もう私どころか何も存在してないじゃないかと。
そうそうそう。
うん。何も存在せず何も起こっていないと。
うんうん、
このね、非常識な本当の話が、
本当ですね。
あっという間に人間業界の常識に取って変わるわけですよ。
そうですね。
うん。もう誰もが実相を見てしまう。
はい。
そんなん、6万回が60回になったら。
うん、もう簡単ですね。
そう。だからね、思考が完全に静止してしまうと、もうリアルな世界が浮かび上がってくるんですね。
そうですね。もう、うん、あの真実、真理、実相、世界が。
問答無用。
はい、問答無用ですね。
はい、で分かっちゃう。
うん。
すべて自分だったと。
うん。
うん。そしてね、きっと世界全体が静寂と安らぎに包まれていくと思うんですよ。
シーンとしちゃいますよね。
そう、もう、うん、何をそんなに苦しんでいたのか。
はい。
今を生きる、これ以上に何が必要なのかと。
うん、
もうね、安堵の涙を流される方もいると思いますよ。
いや、その通りですよ。泣いちゃいますよ。
うん、だって、うん、
泣けてくる、本当に、
うん。何が苦しかったのかって分かっちゃうからね。
うん、うん。
うん、あ、何、思考が苦しんでたんだと。
はい。
うん、だから本当の安心って、この真実を思い出して、
うん、
この思考の呪縛から解放されること、
うん。そうですね。
はい、それでやってくるんですね。
はい。
うん。ですから、安心を得るために何かを手に入れる必要がなかったと。
うんうんうん。
努力もいらなかったと。
うん。
うん。本当にこれだけだったと。
そうですね。それに気づくっていうことなんですよね。
そういうことなんですよ。うん、ただし、この気づきというのは、人間業界にとっては大打撃。
うん、そうですね。人間業界では、これはやっていけない。
そう。足りない足りないでここまでやってきたからなんですよ。
うん。
うん、生きてるだけで幸せだなんてね、安心してもらっては困る。
困りますね。
ね、欲望を満たした人間に快楽を与えて、
うん、
分離感と欠乏感をしばし忘れさせると。
そうですね、しばしね。
うん、それを幸せって呼んでるんですね、人間って。
そうですね。もう、ちょこっとした、なんか、おやつみたいなものを。
で、またね、分離感、欠乏感もちろんやってくるんで、
うん、
また、馬車馬のように、働くと。
ね、うん、そうなんですよね。
だからね、この、仕組みで体が動いてたんですよ。
うん。
うん、もう、熱出しながらも行かなきゃダメだ。
ああ、はい。
ね、もう働かなきゃダメだと。
うん。
もう、あいつに負けてられないと。 部長になるぞと。なんかもうわからんけど、とりあえず、うん、
そうですね。
努力でやってくるわけでね。うん、だからね、人間業界としては何かが不安であって足りないんだという思い込みが必要なんですね。
そうですね。その欠乏感が、原動力なんですよね、人生のね。
うん、だから脳は一日中思考を送り続ける。このままではダメだ。どうしたらいいのか。考えさせ続けるんですね。
そうですね。
で、苦しくなってくるじゃないですか、当たり前やけども。
苦しくなる。
その苦しみから解放されるために何かを手に入れようとするわけですよね。
そうなんですよね。大いなる勘違いなんですけど、そこが。
でもね、その人参ブラブラ作戦は、大いに成功してるわけであって、
はい。
人間にとって苦悩することっていうのはもうすごくうまくいってるってことなんですよ、要は。
うん、うん。
みんな悩んで大きくなったんです。
懐かしい CM、ね。
もう、はい、50オーバーですよ。
そうですね。
これわかる人。
これがわかる人はね。
でもね、そろそろね、そんな時代も終焉に向かっていると僕は思ってるんですね。
はい。
もうやっていけないと。苦しいじゃないですか。
そうですね。
で、なんで心病まなきゃいけないんですか？
ね。
幸せどころかもう病んでるわけでしょ。
うん、本当に。
だって今、なんか噂によると、心療内科ってもう2ヶ月待ちとか。
え、そんなに？
うん、新規の方はね。
ああ。
もうそれだけもう、みんな、通ってるわけですよ。コロナ禍ももちろんあると思いますけども。
そうですね。
だからね、そろそろ気づき出している。だって思考を相手にしない瞑想座禅が一般的になってきたし。
そうなんですよね。
ねえ、こんなん昔は禅寺に行かなきゃ。
そうそうそう。
一部のね
、
出家者がやってたことが、もう我々一般人がやってるじゃないですか。
ね、今ポピュラーになってますもん ね。
企業の中にでも取り入れてるわけですからね。
本当。
で、自己超越とか悟りに興味持つ人もじわりじわりと増えてきたと。
そうですね。
ね、ですからね、どんな時代もそうなんだけども、常識ってどんどん塗り替えられていってるわけですよね。だからもうそろそろ今までの流れもこの辺で変わっていくわけですよ。
はい。
ですからね、思考と同化する時間が長ければ長いほど、この、まあ、関連世界の、この自己存在感っていうかな、はい。自分が存在してるんだっていう感覚も深まっていくんですね。
そうですね。
だからね、もう超シンプルな仕組みなんだけども、こう言われなければ気づかない。
なかなかね、この仕組みには気づけないですよね。
そう。だからね、オープニングでも言ったように逆逆へ行くと。今までこうだったんで、その逆やっていけばいいわけですよね。
そうですね。
6万だろうが、10万だろうがね。もうパターンが一緒なんで。
10万だろうが、パターンが一緒っていうのがね、笑えますよね。
そう。だからね、そのパターンに気づいて、また来たなと。ただ見ているというね。
そうですね。
ですからね、この自己超越ゲームには、この思考のエネルギーを削っていくメソッドがいっぱいあるんで。
はい。
はい。ぜひね、使い倒して、本当の自分というのは誰だったのかを思い出していただきたいなと思います。自己調のコーナーです。
はい、このコーナーでは自己超越ゲームにご参加いただいている皆さんの日記やコメントの中からキラッと光る気づきのワードや面白かったお話を私と足立さんが好き勝手にピックアップさせていただきます。
はい、それではアキさんの方からお願いします。
はい、私は陽子さんの日記のコメントより抜粋いたします。
はい。
毎日起きたら PI の感覚を思い出して、その感覚に集中を向けているように過ごしています。 不快のエネルギーはすごくて同化してしまうこともたびたびですが、何の解釈も意味もつけず、ただの現象として見れる時が増えるとともに、意識の空間に溶けているような感覚の時が多くなっている気がします。 PI のパワーはすごいですというような、
はい、
内容だったんですけどね。
はい、ありがとうございます。
はい、この不快なエネルギーって本当に嫌なものですよね。
もう不快ですからね、
本当に不快だからもうね、早く消したいってね、
まあ普通になりますよね。
そうそうそう、消そう消そうと頑張っちゃうんですけど、うん、これがねもう消えないんですよね、はい、逆効果で。
さっき言ったように消したがってるのが思考だからね。
そうそうそう、そうなんですよ、うん、
思考が消せるわけがなく、
はい、消せるわけがないんですね、
うん、
そうそう。でもこの不快さっていうのは私の不快ではなくて、うん、ただの感覚なので、うん、
はい
はい、空っぽの、ね、空に勝手に現れる雲のような現象に過ぎないんだなということが、
あ、現象に過ぎない、
はい、
なるほど、
そうですそうです、うんうん、だからそういうことが理解できて、
はい、
理解ね、できてくるとね、うん、そのままもう現象として眺めていれば、うん、どんな雲もスーッと消えて、はい、真っさらな青空が見えてくるんですね。
そうだね、
うん
うん、
はい、でこの青空がマイホームなんだなって実感できると、だんだんと雲とねぴったんこになって苦しむことがなくなってきますので。
そうやね、だからまあたびたび言うけども、やっぱ気持ちいいことの相談ってないんですよね。
ないですね。こんなに気持ちいいんですけどどうしたらいいんですかみたいなのはないですね。
最近嬉しいんですけど、うん、どうしたらいいかっていう質問が全くないということは、うんうん、そういうものっていうのはもう全く手をつけずに受け入れてて、
はい、
うん、そうじゃないものをどうにかしようとするわけです
よね。そう、抵抗しちゃうんですよね。
そう、だからそこに抵抗する思考に気づけばいいってことですよね。
そうですね、はい、うん、気づけばねほっとけますので。
そう、
はい、うん、なので陽子さんもねこの調子でゲームを続けていただければなと思います。
そうですね、たびたび不快っていうのも一日長く感じるんだけども、うん、ぜひやってみていただきたいのは、もう不快来てるので
来てますね、
諦めるってことなんですよ。
諦める、
うん、でもう 2,3 分は絶対にかかるんですね、消えるまで、
うん、
どんなに早くても、
はい、
だから思考って火に油を注ぐ行為なので。
そうですね、
それをやめて、
ね、
そうそう、
燃えちゃうから、
その 2,3 分がね多分ね 2,30 分になったり 2,3 時間になったりするわけですよ。
そうなんですよ、どんどん大きくなっちゃうんでね、
下手したら 2,3 日とかね、
うん
うんうん、だからもう最短の 2,3 分で、その思考のエネルギーをこう消していこうとすると、もう消そうとするのをやめるってことなんです。
そうですね、はい、
うん、だから、ね、諦めてもう不快の中に入っていく、
うん、もうそれが一番ね、うん、簡単でシンプルですよね。
そう、早いんです、
はい、早いです、
はい、ありがとうございます。僕はシンさんの日記をご紹介いたします。
はい、
未来のこと過去のこと思考は絶えずやってくる、すぐハマっても OKOK、 またハマってたなって気づけたことに喜ぶというね、
はい、
本当にね爽やかなね、
爽やかですね、うん、うん、なんか、ね、いいですよね、さらっとして。普通はほら、ハマってたっていうことに気づくと落ち込む人が多いじゃないですか、うん、またハマってたなって。
そういうこと、そういうこと、
うん、でもね、
ハマっていったと気づいて嫌になる思考にまたハマってるんですよ。
そうそうそう、
そこ、うん、これね一回抜けてるのに、
うん、
そこでまた次の一歩でまた落とし穴にはまってるのに、
ね、そうですね、また次の沼にそうっていう感じですよね。
だからね、シンさんのようにあ、うん、気づけたんだっていうことに喜ぶっていうのは、
そうそうそう、
すごい早いんですよ。
ですよね。
そう。だからね、うん、日記、まあ、一部しか紹介してないんだけども、全体的にもう軽いんですよ。
そう、すごい軽さがね、伝わってきて。そ
う。うん。うん、あ、だから、この一行ですね、気づけたことに喜ぶっていう一行でもう全部、
そうそうそう、だってね、うん、思考が問題ではなくて、うん、 その思考に気づければ、
そう
まあ、OK なんで、
うん。今日本編でも言ったけど、思考って脳が勝手に作ってどんどん送り込んでくるから、
そうそう、どうしようもないですよね。
こんなことね、いちいち、どうしようかなんて考えちゃダメなんです。それより気づけたなーっていうことに、まあ、シンさんのように、よしよしってなっとけば、
うん、
その6万回が多分、僕多分ね、600とかまでいかないけど、まあ、6000、知らないですよ、はい。数えたことないですよ。
数えられないです。
10分の1にはなってること、僕の感覚としてはあるんですね。うん、
はい、
で、それぐらいになると、もう1日本当楽です。
そうですよね。
うん。
あの、シンさんもね、全然もう、こんな感じで囚われなくなると、うん、もうさらにさらに軽くなっていきますよね。
そうそうそう、まだまだこれからね、もっと、なんだろうな、軽やかになっていくんで、
うん、うん。
淡々とね、同じことを繰り返すこと。
そうですね。
はい。ということにね、まあ、なかなかこれ、シンさんも、こんな簡単にここまで来たわけじゃなくて、うん、多分もう何回も何回も嫌になったと思うんですよ。
うん、
うん、でもやっとこの喜びるようになってきたから、
はい、
うん、こっからが面白いよね。
うん、もう本当、うん、面白くなってきます。
はい、この調子で淡々と歩いていただければなと思います。今週のしがんで真っ赤。もしひまわりに自我があったらです。
はい、
これはね、もう悲劇です。
悲劇、
もう悲劇、うん、
悲劇そのもの、
悲劇です、人間を見て自分が動けないことに気づき嘆き、
ね、
可憐に咲く赤いバラを見て黄色で顔がでかい自分を恥じるなんてね、ひまわりもそうなっちゃうんですよ、自我があれば。
悲しい、悲しいです。
そうだからね、もう自我っていうのは他者と比較して理想の自分を描き、
うん、
そうならない人生を悲しむと、
うん、
うん、これはもう、もし自我が何かに、例えばトースターに自我があればとか、ね、うん、なんで毎日暑いんだとかね。
そうですね、
毎朝なんか暑いわみたいな、うん、あいつだあいつのせいだとかね、
うん、
まあまあ何ででも自我があればそうなるわけであって、
うん、
だから、ああそっか、ひまわりも私のようになるんだわみたいなね、まあちょっと悲しい感じになるけども
、
はい、うん、幸いにも、まあ、花は自我を持たないので。
幸いですね。
はい、今を本当に軽い感じでただあると、
うん、
うん、本当に幸せだと思いますよ。
ですね、
はい、ですからね、足りないものを手に入れる人生か、満たされた今を生きる人生か、ね、人間であっても人間を体験しながら花のように生きることができるわけです。
はい、
はい、ですので、今自己超越ゲームやってる方はですね、まあいろいろとこの逆行くということで、
うん、
自我の抵抗に遭うこともあると思いますけども、
はい、
合言葉自我ぴょんなんで、
合言葉自我ぴょん、
はい、ぴょんと飛んでしまえばいいだけの話なんで、
はい、
ぜひね、諦めずに淡々と歩いていただければなと思います。はい、本日はこの辺で、それではまた来週土曜日にお会いいたしましょう。お相手は超ラジオの足立と
秋でした。
それではどうぞ
良い休日を。